私の前におもちゃか。
はい、今日はこれの話をします。これです。
これこれ
これ、
あれです。ドローンです。
ドローンです。ドローンなんですが、
ちっちゃいですね。
そう、もうね、手のひらに乗っちゃうぐらいのドローン、トイドローンっていうやつですね。
調査に使うのかなって思ったんですけど、違うの？
いや、調査に使えるかなと思って自腹で買いました。だって調査で使えないかもしれないですもんね。
まあね、
とりあえず。
そうね、でもね先生、
これね、家で飛ばしてるんですけど、
は
あ、部屋で、
はあ、今飛ばせる？
飛ばします？このドローンなんですけど、
はい、
ご承知の通りドローンっていうのが最近いろんなところで使われるようになって、調査とか測量とか、あるいはこういうトイドローンみたいなおもちゃとして、あと空撮ね、
あ、はい、
鳥目線で見れるということ。
あ、そういうテレビもありますからね今ね、
うん、これもね、うん、動画撮れるんですよ。動画も撮れてジンバルがついてて、もうピタッと止まった動画が撮れる。
操作とか得意でしょ？
意外にできました
ね。
なんでこのドローンをこう買ったかっていうと、
はい、
私いろんな調査をやってるんですけども、例えば猛禽の巣に登んなきゃいけない調査とか、はい、あるいは近寄って見なきゃいけない調査とかあるんですよ、
はい、前おっしゃってましたよね、ヒナをドローンでこうすくって連れてくることできないかって。
将来的にはね。
でも大きいし。
でも例えば人が行って双眼鏡で捉えられるまで近寄るとかね、まあ、してや巣に登って標識をするとか、大きさはどうかなって見るとかっていうと時間もかかるし、やっぱり人が一番近寄るっていう方がインパクトが大きいと思うんですよね。このトイドローンをなぜ選んだかっていうと、普通の大きなドローンっていうのはまず音が大きい
でしょうね。
それから音が低いで、これは音が比較的小さいのと、それから音がちょっと高いので、あんまり影響が感覚的にですけども少ないんじゃないかなと思ったんですよ、
はい、
ただこれをぶつけ本番で調査に使うっていうのはやっぱりナンセンスなので、まずは野生に帰れない猛禽がいっぱいセンターにいますので、うんうん、遠いところから飛ばしてみてどのぐらい気にするのか、
うんうん、
もしすごく気にしたら、まあ、やめるという前提で試してみました、
はい、
でちょっとねここでは距離を言ったり方法を言うと皆さん、いや、いいのかってなっちゃうんで言わないですけども、あるルールを守れば僕は十分これは将来的にこういう調査に使えるんじゃないかなというふうに思い出し始めてます、うん、
はい、
もちろん小さいドローンっていうのは風にもこう負けてなかなか操縦が難しかったりもするんですけれども、人が見る目線とは全く違った目線で、要は鳥目線で上から見下ろすということもできますし、飛んでる鳥が例えば標識されていたとすると、その鳥が何なのかっていうのを後から写真とか動画を見て特定することもできるわけですよ。ただこれっていうのはルールがないんですよね今、その野生動物の調査とかに対して。これはもちろん知見を積まなきゃいけないと思うんですが、まず本当にぶつけ本番にならないように飼育下できちっと実験をやっぱり重ねていくべきだなと思うんですよね。まず人が慣れないと難しい、まあこの年になるとですね、パッとできるかっていうとなかなかそういうわけにもいかずですね。
なんかでも男の人の方がリモコンとかね。
そうなんですよね。
やるでしょ。
あのね、面白いのは内視鏡とか時々使ったりもしてたんですけども、それに似てる。画面を見ながら上下左右全身
交代。画面どこにあるの？
画面はコントローラーにスマホとかタブレットをつけて見るんですよ。でラジコンみたいにいわゆる飛んでるドローンを見ながら操縦するっていうのはまあできるんですよね皆さん。だけれどもこの画面を見ながら全身交代左右っていうのはどっちかっていうと内視鏡と同じような感じで頭と手が連動するんですよね。